マルコの福音書7章の1節から8節です。お手元の新改訳聖書ですと、新約聖書の71ページの下の段から始まります。マルコの福音書7章1節から8節をお読みします。さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来てイエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないで食事をせず、また市場から帰ってきた時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者たちについて予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私は敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。以上です。それでは本日のメッセージを上牧師より神様を敬うとはと題して聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。数年前のお話になるんですが、この教会の駐車場で私の知り合いの人とお話をしていまして、何かの話の流れでその方が、ね、鈴木さんって本当に神様がいるって信じているのって聞かれたんです。そう聞かれまして、私にとってはそれがとっても斬新な質問だったもんですから、思わずこうびっくりしながら、はい、まあそうですねと言ったら、わあすごいって言われまして、こちらもまあすごいでしょうみたいな感じでしか答えることができなくて、なんかちょっともう少しいい答え方はなかったかなっていうふうに後で思っていました。実際にこの地上で、またこの国の中で、そしてこの地域で神様がいるんだっていうふうに信じることができるっていうのは、考えてみたらすごいことだなと思いました。神様の存在をなんとなくいると思うと言っている人はたくさんいると思います。でもなんとなくではなくて本当にいる。しかもその方は人格を持っていて、ある方法を持って私たちにその姿を表し、こういう神様なんだよ、私はあなたと関わりを持ちたいんだよと言っている。そのことを信じるというのは確かに難しいことだと思いました。自分にとってはもう何年もこの神様を信じるということをしてきたので、自分にとってはその親もそういう信仰を持っていたので、それがあたかも当たり前のように自分の心の中でなってきていたけれども、しかし考えてみたら、今現在も私の心の中で時折、あ、神様あなたがいるんだったらって思うようなこと、思ってしまうようなことがあるわけです。実際には私にだって信じるっていうのが難しいと思うことがあるんです。そこで、いや、どうなんだろう、もうちょっと何かいい神様がいるっていうその存在について語ることはできないかと考えました。その時にローマ人への手紙の一章を思い出したからなんですけれども、あ、そうだ、こういうふうに言ってみようかなと。この世界を見ていたら、やはり創造者がいるって私は思えるんですよ。だから私は神様を信じるってことはそんなに難しいことではないと思います。こんなふうに言ってみようかなと思いました。昔読んだ本でですね、あるクリスチャンの学生がその大学の寮にいて、いつもその寮のルームメイトとですね話をすると、その友達は無神論者、 神様はいないというふうに言っている人なので、時折その神様の話になって、まあ、議論になってしまう。で、まあ、神様なんか絶対いないというふうに言う。なんとかしてこの人に神様のことについて考えてもらう機会はないかなと思っていたとき、彼が何かのきっかけで、まあ、地球とその周辺の惑星を作る、まあ、模型を作ったそうです。そのミニチュアを作ったらすごい出来が良かったもので飾っておいたら、それを見たその友人が、そのルームメイトがですね、素晴らしいミニチュアだと褒めてくれて、これ一体誰が作ったと聞いたときに、まあ、彼が、誰も作ってないよって答えたんです。え、何のことって言われて、いや、誰も作ってない、偶然ここにこうやってできたのっていうふうに言ったそうです。そしたらそのルームメイトが、そんなことあるわけないじゃないかって言ったもんだから、いやいや、でも君はそういうことを信じてるんじゃなかったっていうふうに言ったら、向こうがハッとした。分かっていただけましたね、今のお話。ミニチュアを見て、その素晴らしさを見て、これ誰かが作ったんじゃないのって聞くけれども、それだったならば、この世界を見て、誰かが作ったということを信じないのと同じじゃないかということを彼は伝えたかったんですね。それを聞いたそのルームメイトはすぐにその伝えたかったことが分かって、はっと思って、それから神様のことについて興味を持つようになったという話です。確かにこういう話があったりとか、あるいは人が変えられていく姿を見たとか、そういうものを、神様を信じた人が神様によって変えられていくというのを見た。そういう中で神様の存在というのを信じるきっかけを与えられる。まあ、そういう信じるきっかけというのはいくつかあると思います。だから信じることができるわけです。そして、神様の存在についてはまあ、信じることができる人もいるということですが、今度は神様がいるとしたら、どのような神様かと考えたとき、人はいろいろな神様を作り出すと思います。実際にこの地上にはいろんな神様と呼ばれるものがいます。それぞれの頭の中で神様の想像があります。神様についてのイメージを持つことができます。そんなとき、聖書では、この聖書を通して記されている神様、それが唯一のこの天と地を創造した神様なんですと言ってるんですね。これが神様、聖書の言う大切な主張なんです。この聖書で記されている神様が唯一天と地を作った神なんだと。で、この聖書を通して神様はこのご自身の性質を表しているんだというふうに言っています。そして大切なことは、ご自身の性質を一番表しているその出来事は何であったかというと、神様がその一人子の存在であるイエスをこの地上に送り、そのイエスが十字架の上で滅んだ。その滅びは、私たち人間が受けるべき滅びを身代わりとして受けるためだった。ということなんですね。巫女一人子のがやってきた。それだけでもすごいと思うんですが、その方は私たちのために一番むごい方法と考えられるものですね。十字架刑というむごい方法で滅んだ。それは私たちのためだった。そこに神様の性質が現れている。神様の清さという性質。正しさを求め、悪いものを罰さずにはいられないというその清さを持っている。また、その私たちの命を贖うためならば、自分も犠牲になるという愛という性質も現れている。それが神様であって、その神様を信じてください。その神様を信じるならば、あなたにはその永遠の命が与えられるんだという約束を与えました。このことによって神様が私たちに示されているんです。ということを踏まえまして、今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。今日の聖書箇所はマルコの福音書の7章の1節から9節を読みました。1節からまた読みたいと思います。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。ここでですね、解説をしておきたいんですが、 パリサイ人と幾人かの律法学者とあります。パリサイ人も律法学者もその当時のイエス様の時代のその地域の中で宗教の先生です。しかも権威のある先生と呼ばれる、すごく偉い人と思われている人たちなんです。当時はもちろん新約聖書はありませんから、旧約聖書と私たちが読んでいる部分がありまして、神様のことについていろいろとみんなが学んできました。学んでいます。その中で教えることができるパリサイ人、そして律法学者という人たちがイエス様のことについて聞きました。きっとですね、こんな会話があったと思うんですね。おいおい、なんか昔の預言者みたいに派手に奇跡を行っている人がガリラヤ湖周辺にいるっていうから行ってみなきゃいかんな。行ってみてそこに本当に立派な先生がいるかどうか確かめなきゃいかんぞ。ガリラヤの田舎からそんな立派な預言者が出るはずがないんだけどな。いやいや、まあそれはそうですけどね、万が一ですよ、その人が本当に救い主だったとしたら、これはまたね、こちらも早めに仲良くなっていかなければいけないですし、まあいずれにしても救い主が出てきてほしいのは山々ですからね、まあそうではないと思いますけど、とりあえず行ってさっさと調べて帰りましょうよ。まあこんな会話があったと思うんですね。彼らは最初からそんなガリラヤから出てくる人間で偉いやつなんかいないよと、そんなものはない、預言者なんか出てこないさ、救い主であるはずがない。救い主が出てくるとしたならば、それはきっと自分たちの中から出てくるだろう、そういうふうに思っていたと思うんですね。それが彼らだったと思うんです。ですから彼らはあまり信じたくない、その状態の中で彼らがやってきたんですね。さあ彼らはやってきました。イエスを探しました。イエスを見つけました。そしてイエスの行動を見ていました。そこで何が起きたか、2節を読みたいと思います。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないで食事をせず、また食事から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。ここの解説をしたいと思いますが、パリサイ人たち、また律法学者の人たち、その当時熱心に旧約聖書と呼ばれている部分を学んでいる人たちは、いろいろなしきたりがありました。そのしきたりは神様への熱心さから出たように見えるんですが、実はそれは熱心さからでも何でもないんだというのが問題になってくるんです。ここで言ってる手を洗う習慣については、おそらくレビ記に出てくる祭司たちが宗教儀式を行う前にその手を洗いなさいというふうに出ている命令があるんですね。掟があるんです。そのレビ記の掟から発展して、一般の人たちも日頃の生活の中で食事をする前などにしっかり手を洗わなくてはいけないというふうに勝手に後で人間が考えて作り出したんです。ですからこれは聖書にある教えではなくて人間が作った教え、そしてそれを通してそういうものをやっていくことを通して自分たちは熱心だというふうに思っていたわけです。一方イエス様の弟子たちの中にはもちろんそういう熱心さを持っていた人たちもいますが、当時ユダヤ人の中ではもう軽蔑され、ローマの犬と呼ばれるようになってしまう、要するに民族から離れてしまうということイコール、その当時は宗教からも離れてしまうということでしたから、そういう生活をしている主税人と呼ばれる人から弟子になった人もいました。ですから宗教を全く関係ないと思っていた人からが弟子になった人もいるわけです。そういう人からすると、そんな習慣は関係ない、自分には全く関係がなかった、それを守りなさいともイエス様は教えていなかったので、それを守っていなかったんです。そこをファリサイ派の人、律法学者が見て、あなたの弟子はあんなことしてるのに何なんですかと言ったわけです。 ここでですね、イエス様は偉いなと思う、まあ、当たり前なんですけれども、偉いなと思うところは、まあ、私だったらとか、他にもですね、きっとそういう時に、ああ、まあ、こういうふうに言う人いるから、とりあえず手洗っておきましょうよとか、なんかそういうふうに言ってしまうこともあると思うんですが、そうではなくて、イエス様は、はっきりと、そこで、いや、あなたが間違えているんだ。あなたは自分が熱心で、自分が立派だと思っているかもしれないけれども、あなたのその行動は全然間違えているんだということを言いました。そこが、6節、7節、そして8節になります。6、7、8と一遍に読みたいと思います。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。パリサイ人たちに対して、あなたたちは偽善者だというふうに言い切ったんですね。そしてその理由は、あなたたちは神様を信じている、そして敬っているって口先で言っていますけれども、実際その心は遠く離れているじゃないか。そんなあなた方が拝むでも無駄なことだ。つまり本当は拝んでなんかいないだろうということになるわけです。それはあなたが人間の教えを大切にしているからだと言いました。ということで、さっき私がこの聖書の話をする前に一番最初に言ったことを思い出してみてください。私たち人間が神様のことを信じるっていうのはやはり難しいんです。当時熱心と言われていたこのファリサイの人たち、律法学者の人たちでさえ、彼らの熱心さはいつの間にか神様に向かっているのではなくて自分たちに向かっていました。そして自分たちが作ったものを守ることで、言ってみれば自己満足だったと思うんです。自分はこれだけよくやってるから、きっと神様が何とかしてくれるかな、神様が自分を振り向いてくれるかな、というように神様に向かってではなくて、自分がこれをしているから、自分がこれをしているからという自分に向かうようになってしまったんです。それであなたは口先で敬っていて、実際には敬っていないというふうに言いました。この問題を深く掘り下げていけば、いろんなことが出てくると思います。今現在も私たちの生活の中で、実際にこのファリサイがやっているようなのと同じような失敗をしていることがあると思うんですね。自分はこれを神様のためにやっているつもりだけれども、実は神様のためではなくて、自分自身がどっかで満足するためだったとか、自分自身の思いで勝手にやっていたとか、そういうものがあると思うんです。今日はそういうところ一つ一つをチェックするということはあまりする必要がないと思っています。今日やりたいことは、じゃあどうしたらその神様を本当に心から敬う生活ができるのか、どうしたら心から敬う生活を神様の前でしていると言えるのか、そこに焦点を当てていきたいと思います。まず第一に言えること、それは先ほども言ったように十字架の福音です。私たちが何かに対して悩んで迷ったならば、十字架の福音に戻らなくてはいけません。おかしいな、これどうなってるんだろう、これはどういうふうにすればいいんだろうと考えたときに、十字架の福音に戻っていくんです。イエス・キリストが十字架にかかったのは、本当に自主的に私たちのために、私たちへの愛ですね、私たちへの愛があるから行いました。私たちがもし人間関係の中で問題を持っていて、悩みがあったりとかしたときに、ふと立ち止まってそこに戻るべきなんです。イエス様が十字架で示したような愛というのは、じゃあ私はここではどういうふうにすればいいんだろうかというふうに考えるわけです。今でもまだよく見かけますが、もう10年ぐらい前にアメリカのクリスチャンの世界で流行った WWJD という標語をご存知でしょうか。 WWJD と書いて、その標語をみんな持ち歩いていたり、聖書につけていたり、 こうリストバンドにつけていたりするんですね。それは何を表しているかというと、 What would Jesus do? What would Jesus do? イエス様ならどうしただろうか。 What would Jesus do? それを標語にしているわけです。つまり何かあって考えなきゃいけないときに、何かあって自分が何か、どうしようと思うときに、 What would Jesus do? イエス様ならどうするだろうか。それを考えよう、一瞬一瞬それを考えよう。そうすることによって私たちは神様の子供として歩むことができる。そしてそのイエス様ならどうするだろうかと考えるときに、イエス様の十字架の福音を思い起こしてみて、その十字架によって示された神様の性質を思い起こして、イエス様ならどうするだろうかと考えてみる。そこで私たちは初めて神様を敬うことができるようになっていく。心から神様を礼拝していくことができるようになっていく。そういうふうに思うんですね。そして神様の約束の素晴らしいところは、私たちがそれを願って、私たちがそれを行おうとするならば、私たちの力だけではなくて、神様が聖霊を与えてくれて、その聖なる霊が私たちの心の内で働き、私たちの心を作り変えてくださり、私たちの心に力を与えてくださり、それを行うことができるようにしていくと言っているんです。これが神様の約束の素晴らしいところです。もう一度今のところをまとめたいと思います。私たちはどうやったら実生活で神様を敬うことができますか。それは What would Jesus do? イエス様ならどうするだろうかを常に考える。そしてその常に考えるときに、イエス様の十字架の福音をちゃんと思い浮かべる。あそこで示された神様の性質、それによって私ならどうするだろうか。もちろんその他にも聖書を日々学ぶ中でいろいろと細かいことも学べます。でもまあ一番の根本は何かというと、そこになる。そしてそれをしたら、私たちは聖霊が与えられて、心が作り変えられていき、また心が強くされて、私たちは本当に神様の前にあって正しく歩んでいくことができるようになっていく。これが私たちに与えられている約束です。今何か悩んでいることがあって、どうしようと思っていることがありましたら、ぜひ今日これから祈るときにですね、適応してみて考えてみてください。イエス様の十字架の福音に表されたそのことを通して考えるならば、私はどうやって行動すればいいんだろうか。今特に大きな悩みがなかったとしても、これからの生活の中で、そうイエス様ならどうするか、それを考えるときとして祈る時間を持ちたいと思います。ではしばらく祈るときとしたいと思います。それぞれの心の中で神様に祈ってください。